さあ、この時間もですね、ゲストの方にお話を伺っていきたいと思います。この時間のゲストは、東北ボランティア有志の会香川代表の藤井節子さんです。藤井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて藤井さん、はい、まず、この東北ボランティア有志の会香川、これがどういった団体なのかご説明いただいてよろしいですか？
はい。2011年の東日本大震災で被災された方々の復興の応援をするために、はい、団体を立ち上げました。はい。東北の被災地へ、ボランティア活動をしに行くというのが最初の目的になります、
うん、はい。そして日頃はどういった活動をされてるんですか？
はい。全国で、発生した災害被災地への、うん、ボランティア活動、それから、香川県内では防災の啓発活動なども行っております。
まあ、そもそもの話なんですけど、藤井さんはなぜこの東北ボランティア有志の会香川というのを立ち上げることになったんですか？
はい、2011年3月の時に、はい、私は当時ある携帯電話会社のコールセンターに勤めていたんですね。はい、で、全国からいろんな、携帯電話に関するお問い合わせを受ける部署なんですけど、うん、はい、その中で東北の仙台のコールセンターがちょっと被災してしまったということで、うん、はい、東北のコールを受けることになりました。
あ、なるほどですね。代理というか、
はい、はい、そうですね、はい、でいろんな方々の悲痛な、うん、ご相談とか、はい、たくさん受けまして、はい、でその中でですね、うん、家も会社も流された、うん、はい、目の前で人が流されていくんや、うん、この辛さがあんたらにわかるかって言われました。うん、でこっちに来て見てみろって言われたんですけど、はいはい、私たち毎日テレビでそういった悲惨な状況を見ていましたよね、うん、はいはい、分かってはいるつもりだったんですけど、うん、やっぱりその一言でちょっと被災地を見てみようと思って、うん、初めて行ったのが5ヶ月後の2011年の8月になります、うん、はいはい。
でそこで初めて行かれてみて、まあ、自分の目でリアルなその現状というのを見たわけですよね。その時藤井さん、はい、どういった気持ちになったんですか？
そうですね、もう発災から5ヶ月も経っていたので、実はもうだいぶ復旧しているだろうと思っていたんですが、
まあ、メディアの方でもね、だいぶ、まあ、少し落ち着いてはくるかなっていうところではあったわけですけども、はい、5ヶ月経った時でも
まだ、はい、まだまだでした。はい、大方車とかが通れるように、はいはい、道路は片付いてはいるんですけど、その横の建物の中には、はい、まだまだ津波の瓦礫がいっぱい入っていたりとか、あと捜索が終わったところには赤い印がつけられていたり、まだまだ復興復旧というのには程遠い感じで、ちょっと思っていたよりも遅れているなと思いました、
は
い、
じゃあそのギャップにちょっとショックを受けるというか、はい、まあ、まだここまでなんだっていう。
そうですね、はい、
だし藤井さん自身ももちろんそういった津波での瓦礫であったりとか倒壊した家屋とかっていうのをそんなにも数っていうのを見たことないわけですよね。
そうですね、全くボランティアっていうこと自体もしたことなかったですから、初めての光景で、はいはい、ちょっとびっくりもしましたけど、本当にたくさんのボランティアが全国から集まっていて、そういう人たちがすごく熱い気持ちで、うん、私たちが今助けないでどうするのっていう、うん、人たちと、うん、関わることで、はい、すごく私も元気をもらったり、うん、なんか日本人って捨てたもんじゃないなって、うん、ちょっと嬉しくなったんですね。
なんかね、現代日本ちょっと近所付き合いがね、はい、ちょっと薄くなったりとか、ね、繋がりがって言われてる中で、はい、見ず知らずの人のために被災した皆さんのために自分たちで頑張ろうっていう人たちを集まって、はい、あ、これはっていうふうに感銘を受けたわけですね。
そうですね、本当にみんな熱い気持ちで、うん、みんなで助けたいっていう気持ちがすごくじんじん伝わってきました、はい、
そして8月に初めての被災地で、2ヶ月後にこれはもう東北ボランティア有志の会香川と立ち上げようということになって、
はい、そうですね、その体験を、はい、職場の同僚たちに話をしたんですけど、うん、はい、あ、ちょっと私たちも行ってみたいっていうことで、うん、じゃあみんなで行ってみようっていうので団体を立ち上げました、
は
い、うん、
なるほど。
はい、
まあ、その後ですね、まあ、いただいた資料の方によりますと、もう約20回ほど被災地の支援の方に行かれているわけですよね、
はい、
ただでもどうでしたか、その実際ボランティア何度も何度も行かれる中で、まあ、だんだん復興というのも、ね、してくるとは思いますけども。
そうですね、本当に10年過ぎてもまだ私たち東北にも行っています、
は
い、
うん、
で、もう5年以上経つとほとんど報道もされなくなりますし、はい、でも私たち香川から来ましたって、うん、言って皆さんのメッセージをお届けしたり行くんですけど、はい、わざわざ四国から来てくれてありがとうとか、うん、忘れないでくれてありがとうってすごく言われます。本当に被災者の方々、皆さん口を揃えて震災を忘れないでほしい、はい、私たちのところに来てほしいってよく言われます。
なんかちょっと刺さりますね、なんかちょっと、はい、忘れないでくれてありがとうっていうのが、
はい、
もうやっぱりその行かれるたびにそのいわゆる被災者とその現地の皆さんっていうのとの交流というのもあって、
はい、
まあ、藤井さん自身もやっぱり何かこう心に元気をもらっているっていう部分もあるんですかね。
そうですね、初めてボランティアに参加する人たちは自分に何ができるんだろう、何を助けてあげたらいいんだろうって言いながら行かれるんですけど、
まあ、正直そうですよね、行ったことないと何ができるんだろうっていう、はい、
そうですよね、
まだ分からないですもんね、
はいはい、で行って何をしたかっていうものではないんですけど、うんうん、帰る時には皆さん本当に行ってよかった、うん、被災地の人たちに元気をもらったって言って帰ってきます。
イメージとするとなんか逆ですよね、僕からするとやっぱボランティアで行って、はい、まあ、現地の方がありがとうって元気もらえたっていうイメージだったんですけど。
そうなんです、
ボランティアをした方も元気もらえるっていう、
はいはい、真逆ですよね。なんかまるで私たち自分が元気をもらうために行ってるんじゃないかと思うような、はいはい、錯覚さえしますけど、はい、
またね、その被災されたところに行くことによって、よりそのいわゆる自然災害というものの怖さというのもリアルに伝わってきますしね、自分自身にも、
はい、もう10年も経ったらだいぶ変わっているだろうって思われる方もいると思うんですけど、
はい、そういう方多いと思います。
やはり年数が経ってくると、今度は香川の人に被災地を見てもらいたいっていう、うん、こともしています、はい、被災地の視察ということで、うん、現地の語り部さんで、うん、遺族の方にお話を聞いたりとかすると、はい、うん、やっぱりよみがえってくるっていうか、うん、はい、その悲惨さがすごく伝わってくるんですね、うん、そういうのも香川の人にちょっと見てもらいたいなと思います、うん、
なるほどですね。そして、まあ、今年これも忘れられないですね、1月1日に起こりました能登、はい、半島地震の方ですね。東北ボランティア有志の会香川の皆さんもこの3月東方にも行かれてるんですよね。
はい、はい、団体としては、はい、実は今度初めて、
あ、なるほどですね、今度、
行くんですけど、
はい、
はい、香川からなので、はい、うどんの炊き出しに行こうかなと思っています、
はい、藤井さん自身は3月、そして発災した1月の方にも現地に行かれたということですよね、
はいはい、ちょっとどうしても行きたかったので、
うん、
はい、まだ来るなって言われながら行ってみました。
どうですか、でも現地の様子というのは、また東日本大震災といいますと、やっぱり津波の被害っていうのが、ね、はいはい、大きかったという話ですけども、また能登半島地震は津波の被害というよりは家屋の倒壊とかそういった方の災害だったんですよね。
はい、そうですね、初めてニュースで様子を見たときは、はいはい、本当に熊本地震を思い出しました。たくさんの家屋の倒壊が、はい、これまで東日本大震災のことを私たち訴えてきたんですけど、はいはい、なかなか香川の人には実感を持ってもらえなかったっていうところがありまして、ま
あ、私あれですもんね、香川県っていうと、まあ、地形的にもね恵まれてるのか、まあ、瀬戸内海も穏やかな海ですし、はい、津波なんて今やろうっていう、ね、方も中にいらっしゃいますからね。
そうなんです、はい、そういう方が多かったので、東北の震災のことはちょっとだけ人ごと、
そうですよね、ちょっとなんか掴みづらいという
ところがありました、ね、はい、で今回はお正月だったということで、はいはい、皆さんがテレビ見ていたっていうのもあるでしょうし、はい、倒壊するっていうのは本当に香川県でも多くあり得ることですから、
う
ん
う
ん、少し皆さん実感持っていただいたのかなとは思うんですけど、うん、本当に現地を見てみると、はい、想像以上に、うん、ちょっと悲惨な光景 でしたね。
本当にね、あの報道されてるイメージだけで言いますと、なんか東日本大震災がやっぱりすごくて、今回能登に関しては津波の方はなかったが、そこまでみたいな、ね、イメージ持たれる方も多いんですけど、やっぱ現地に行ってみると全然違うというか、
はい、で、あの実はですね、はい、その津波なんですけど、はい、あまり報道が、うん、あの盛んにはされてないんですが、はい、実際津波の被害も本当にありまして、特に、珠洲市とか輪島市とかは、うん、倒壊プラス津波の被害がありました、うん、で、現地の珠洲市の方に聞いたところでは、うん、地震があってで、はい、もう本当にすぐに来たんだって言われていました、うん、はい、あのもちろんあの逃げて助かった方もいらっしゃるんですけど、うん、ニュースではなかなか津波の情報って出なかったですよね、
う
ん、
確かにそうですね、
はい、
う
ん、でも実際には本当に津波が、はい、あの報道されていない津波がいっぱいあって、うん、被害はかなり家屋のところに海のものが流れ着いていたりとかっていうのがありました、
は
い、
あったんですね、
はい、う
ん、やっぱりそのいわゆる、ね、メディアで見るものっていうのと現地で見るものっていうのはそこもギャップと言いますか。
そうですね、はい、はい、うん、見ないとわからないなと思いました。
実際あの被災された皆さんとこから触れ合ってみてはどうでしたか。
はい、ちょっと先週機会がありまして、はい、珠洲市の、被災された方々のとのお話をさせていただく機会をいただいたんですけど、はい、倒壊した家屋を片付けに、はい、一旦戻られている方とか、はい、被災しながら、うん、もう避難所いっぱいなので、うん、家で、うん、あの不安なあの気持ちで過ごされている方もいらっしゃいまして、あの皆さんのいろんな悩みとか、うん、やっぱり皆さんあの本当に今後どうなるんだろうっていう不安がすごく多かったみたいですね、うん、仮設住宅も申し込んでるけど入れるのかしらとか、うん、あのこの家どうやって直したらいいんだろうとか、うん、かなり不安な気持ち、
そうですね、
相談するところもあのどうしていいかわからないとかもあったようですし、
まあ、先がちょっと、ね、不透明とか見えづらいっていう状態ではありますから、
そうですね、
不安な気持ちは駆られますよね、
はい、うん、
そういった方のまあ気持ちを何かしらこうほぐしてあげれるのがボランティアっていうのはありますかね。
そうですね、うん、あの実際に家の中から貴重品を出してほしいとか、うん、車も屋根に落ち潰されてるんだけど、はいはい、ちょっとそれ出してほしいとか、うん、あともうとにかく津波が来るって言われたので、はい、皆さん必死で逃げますよね、
うん、
で、あの携帯も家の中に置いてきたとか、はい、車の鍵も家に置いてるので取り出してほしいとか、はい、そういったニーズもあります。
なるほど、もう本当にもう貴重品とかそういったものを持たずに、はい、まずは自分の命ということで逃げ出した方々っていうのが助かったんだけれども、
はい、
そういった貴重品っていうのが家が倒壊してしまって取れないからとか、
そうですね、
それはまた不安になりますよね。
そうですね、あの、うん、本当に倒壊ってあのすごいんですけど、
はい、
2階建てのうちが1階建てのように見えます、
うん、もう
1階が完全に潰れていて
押し潰されちゃうみたいな。
そうですね、はい、はい、
それもまたちょっとね、普通に生活してたら見られないというか、はい、見ることがない光景ですもんね。
そうですね、
はあ、やっぱりこういった現地に行かないとわからないことってやっぱたくさんありますね、
はい、
うん、まあ、そんなね藤井さんなんですけども、このボランティア、まあ、そもそもなんですが、このどういった気持ちで日々参加されているんでしょうか。
何か自分にできることはないかなっていうのが、うん、やっぱりそういうあのメディアの映像とかで見ていたら、
はい、
うん、もういても立ってもいられなくなって行きたい気持ちになったりするんですけど、
うん、
はい、何ができるわけでもないかもしれないけれども、うん、もう本当にあの瓦礫の一個だけでもちょっと、
うん、
あのどけてあげたいとか、ブロックをちょっと片付けたいとかっていう気持ちで行きます、
うんうん、もう何かこうしたくてもういても立ってもいられなくなるというか、
は
い、
そうですね、
はいはい、
ただあの本当にボランティアってしてあげるっていうのではなくって、はい、私たちはさせてもらっているっていう気持ちであの活動してくださいっていうのを以前東北のボランティアセンターで言われたことがあるんですけど、
はい、その観点なかったですね、
はい、
しているじゃなくて、
はい、
させてもらっている。
そうです、でも本当にあのそういう気持ちになるんです、
はいはい、
させてもらうこと、 することによって、うん、あの自己満足って言われたらそうちょっと辛いところありますけど、うん、本当になんか自分でもあのこういうことができたんだっていうことにもつながりますし、うん、あの本当に被災者さんが喜んでくださいます、うん、本当にありがとうっていう、うん、なんかその言葉が励みになりますね。
そうですね、何よりですよね、それがやっぱり、はい、だからもうボランティアさせてもらっている、先ほどもね藤井さんの方からありましたけども、あの逆に元気づけられるって言ったのはそういったとこかもしれないですね。
はい、
うーん、ボランティア活動ですね、やっぱりその僕今まで参加とかしたことないんですけども、はい、やっぱボランティアをするっていうイメージだったんですけども、させてもらってるっていう、はい、気持ちなんですね。
はい、
なるほどですね。
あのすることによって自分に何かしら得られるものがあります、
はいはい、
これまであの、うん、高校生とか大学生とか、うん、学生も参加してくれたことがあるんですけど、はい、学生たちはボランティア活動から帰るとすごくあの、うん、大人になったような、すごく成長した感じ、
はいはいはい、
たくましくなります。
そうですね、またあの人と人の触れ合いっていうのがもちろんそこにありますしね。
そうですね、はい、で、帰ってきてから周りにその災害のこととか防災のことをすごく伝えてくれるんですね。
うん、
はい、やっぱりそれって行ってみて感じないとわからないことかなと思います。
そうですね、実際にそこに足を運んで自分の目で見て体験したことじゃないとってことですよね。
はい、
はい、確かにこの香川県っていうのは災害もなく穏やかな地域ではありますけど、逆を言えばそういった防災の意識とか災害というものがどういったものかっていうのをイメージできてない方ってやっぱ多いですからね。
は
い、
そうですね、はい、私たちもあの何回か行ってますけど、
はいはい、
毎回行った被災地ちょっと現場違ってくるので、やっぱりテレビとか写真で見るのとは全く、はい、違います。あの、うん、全体が見れるので、はい、1枚の写真ではなく、うん、周りの情景が分かりますから、はい、本当に今回の能登地震は、うん、もう周りがあの全てこう潰れてるというかね、うん、倒壊している家屋があったりとかっていうのは、はいはい、なかなかイメージしにくいと思うんですけど、
まあ、ですので藤井さんをはじめいわゆるボランティア行かれた方っていうのは、これ日頃の防災への備えっていうのを考え方とかっていうのもやっぱ変わってきますね。
そうですね、はい、あこれはもうやっぱり人事ではないなって、
そうですね、
感じてもらいたいなと思っています。
そうですね、四国でも南海トラフというの、ね、言葉はもう本当にあの響ききますし、
はい、
30年以内っていうのがこれがあの30年後っていうふうに思われている方も多いですよね。
は
い、
特に高齢の方が多くって、いやいや30年後は私生きてないからもう大丈夫よ、災害には合わないわっていう人が冗談抜きでまだ未だにいらっしゃいます。
だから30年以内なので、もしかしたら明日起こるかもしれないですし、はいはい、っていうことですから、
そうです、
もう備えておかなくちゃいけないですよね。
はい、
もう実際その藤井さんであったりとかボランティア行かれた方っていうのは、ああいった被災地の、ね、情報を見てる、状況を見てるわけですから、もうこれはもう絶対ね、皆さんに声を大にして備えておいてくださいっていうのはね、はい、伝えておきたいですよね。
そうですね、
はい、
はい、
で、こういったですね、皆さんに、イベントとして、まあ、こういったねお知らせ活動報告なども、東北ボランティア有志の会香川の方で行っておりますけれども、現在されているイベントとかっていうのはあるんでしょうか。
はい、はい、今月末までなんですけど、はい、うん、河原町フラッグの8階で、はい、私たち の, あの13年間の活動のパネル展示を行っています、はい、うん、そこでは避難の備えっていうことで百均防災を展示したり、はい、うん、今回あの能登地震の被災地の写真も、はい、展示をしております、うん、それは私たち活動してきた写真ではなくて、はい、ちょっとそれは間に合わなかったので、
うん、
はい、実際にあの仲間たちが見てきた現地の倒壊家屋であったり、
うん、
重機で道路を片付けたりっていうような写真を展示もしております、
うんうん、そうですね、写真を見るだけでも本当にまたイメージでは変わってきますからね、
はい、
ぜひ皆さんご覧いただければと思います。その他にもあの毎年恒例となっているイベントなんかもあるんですよね。
はい、あのやっぱり震災を忘れないっていうことで、はい、年に3回追悼線香花火っていうのをやっています。はい、3月11日はもちろんなんですが、
はい、
7月7日の七夕の時、
はい、
それから8月11日の、はい、 ちょうど月命日になるんですけど、はいはい、年に3回線香花火を全国一斉に、灯すということをやっています。そういう活動があるんですね、はいはいはい、でこれは震災や戦争や、はい、まあ、いろんなことで犠牲になられた方が空の上から地上を見下ろした時に、はい、みんなで灯す線香花火が天の川のように見えますようにという願いから、はい、これはあの岩手の NPO 法人の方が始めた活動なんですけど、うん、はい、2011年からずっと行っていまして、うん、私たちも2012年から、参加をしています。はい、はい、
ですのでこの後ですとまだ7月7日七夕の日ですかね、
はい、
はい、ぜひ興味のある方お越しいただければと思います。はい、場所の方はどちらになるんでしょうか。
はい、いつもですね、はい、あの出雲大社高松分祠っていう、はい、あの室新町にある、うん、あの大手前高校の近くなんですけど、はいはい、そちらの駐車場をお借りして、うん、みんなであの仲間たちと共しています。
うん、はい、ぜひご参加ください。はい、そして東北ボランティア有志の会香川の皆さんはですね、まあ、4月以降も被災地の支援の方には行かれるということですので、はいはい、もう本当にあの現地の方々の支援の方をね、あのお願いしたいのと、はい、くれぐれもお気をつけてというところですね。
はい、
はい、ではですね、お時間の方になりましたので藤井さんの方から最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージの方をいただけますでしょうか。
はい、あの災害は人事ではありません。南海トラフもいつ来るか分かりません。まずは皆さんあのご自身それからご家族の皆さんが助かるような、防災の準備をしてほしいということと、今あの能登半島地震で皆さん の, あの義援金とかあの支援とか集まっていますけれども、実は被災地を支援している団体している人たちがたくさんいます。はい、そういうあの支援者を支援していただくということも、うん、最後には被災者支援につながりますので、はい、うん、そういったところにも興味を持っていただいたり、うん、調べていただいてそういうところへの支援もお願いしたいなと思います。
そうですね、まあ、現地へもちろん行くのも支援にはなりますけど、こういった、ね、はい、義援金とかそういったことももちろん支援になりますからね。
はい、
はい、何か一つでもできること、もし何かしたいなっていう方はですね、こういった方法もありますので、ぜひ皆さんね、はい、ご活用いただければと思います。
はい、
というわけでこの時間は東北ボランティア有志の会香川代表の藤井節子さんにお話を伺いました。藤井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてこの時間は再び小原さんにスタジオの方にお越しいただきまして、コラムの時間ですね。小原さん、よろしくお願いいたします。
はい、今年度の放送も今月で最後となりました。私のコラムも今月で最後になるかもしれませんね。今回は家具類の転倒防止対策についてお話ししたいと思います。皆さんは家具類の転倒防止対策していますでしょうか。今回の能登半島地震をきっかけに対策をされた方も多いと思います。私も危機管理課に移動してきた4年前に本棚や食器棚の固定を行いました。さて、南海トラフ地震の被害想定において家具類の転倒・落下防止対策の実施率を 100% にすることで死傷者数は約4分の1に軽減されるとされています。タンスや本棚など家の中には危険がたくさんあります。転倒の可能性がある家具は固定をしましょう。固定する家具の種類や設置場所によって L 字金具やポール式の突っ張り棒、吊り下げ型のベルト、ストッパー式などがありますので、適切な器具を選択してください。また窓や食器、鏡などは割れるととても危険です。大きなガラス窓には飛散防止シートを貼りましょう。合わせて家具の配置も大切です。寝室にはできるだけ家具を置かない、玄関や部屋の出入り口に家具は置かない。リビングや子供部屋に背の高い家具は置かないといった対策で危険を防止しましょう。なお、高松市では例年、家具類の転倒防止対策器具の購入費用の補助を行っています。高松市内に住所を有し、市税の滞納がない方について、購入費用の3分の2、上限1万円までを補助するものです。次年度の事業実施は未定ですが、実施する場合はホームページ内に周知しますので、ぜひご確認ください。
はい、小原さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
エンディングの時間となりました。今回は 防災ボランティアをテーマに番組を進めてきました。令和6年、能登半島地震の被災地では多くの方による息の長い支援、ボランティアが必要となります。被災地でボランティアをしたいとお考えの方について、内閣府からのお知らせです。地震発生から3ヶ月余り経ちましたが、状況は常に変動しています。現状を知らずに行くと、かえって災害復旧作業の妨げになることもあります。行動の前にまず情報収集をお願いします。災害ボランティアセンターでは、被災者のニーズの集約やボランティアとのマッチングを行っており、事前に登録が必要です。直接ボランティア活動をできない場合でも、寄付という形でボランティア活動や専門ボランティア団体の活動を支援することもできますので、ぜひご検討ください。次回の放送は4月24日水曜日13時からです。なお FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではまた次回お会いしましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は東北ボランティア有志の会香川、高松市危機管理課の協力でお送りしました。